今月も第4月曜日トクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。皆さんも人生のヒントにキラッと光る言葉拾っていただきたいと思います。今月もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。いつもその言葉を聞きながらプレッシャーだなと思って喋っておりますけれども、前回お話した時にこのコロナウイルス下のその条件を受けるところの、まあ、既成宗教のあり方とか祈り方っていうようなことでね、ちょっと、まあ、これは自分たちの立場のことということで話をしてしまいましたけども、まあ、私の身内にまあ看護師がいているせいもあったりするんですけど、もう身内ですからもう本当にポンポンと何でも言い合う仲間、間関係ですから言いますよね。本当にその看護師の子からするとお祈りしてるだけで亡くなったら苦労せえへんわっていうのはね、もう
医療現場の方は本当にもう想像絶するね頑張りをされていらっしゃいますね。
そうなんです、本当に。でももう実際それを利用得ておりましてね、本当にその通りなんですけども、でこのコロナウイルス化というものをこの宗教化といいましょうか仏教徒という立場から見たときに、なぜ現れたんだろうなっていうような思いを恵まれせてたんですね。でお釈迦様の教えっていうのはどういう教えですかって、まあ、例えば、外国へ行って、あなたの宗教は何ですかって聞かれたら、はい、私は仏教ですって、じゃあ仏教はどんな教えのもとに生きてるんですかって外国人から聞かれたら、それに答えられる日本人おるかしら。
難しいですね。
多分仏教徒、お葬式をお寺でしてもらってますとかね、毎日どこどこのお寺にお参りに行ってますとか、そういう言い方しかないんやないかしらと思って、ね、やっぱりでも仏教徒だったらどういう教えを自分のこの柱としてね、しっかり掴んで生きてるんですかということに答えられなきゃならないんですけど、まあ、これはこのトークでいつも言ってますけども、お釈迦様が言われた仏教の真髄は偏らない大調和の中道という教えなんだよ。それともう一つは、すべてのものは縁によって生じる因縁縁起の法、因があって縁があって結果が現れる因縁果という、この3つの流れにおいて、私たちは日々生きていることを悟って生きていきなさいよって、まあ、行動論としては8つの正しい道、八正道というものがあるわけですけども、まあ、この中道と縁の法というのがお釈迦様の説かれた教えのすべてですね。まあ、有名な話では縁というものに関して袖すり合うも多少の縁という、ね、言葉がありますけどね、まあ、同じことを繰り返しますが、この現在多少という言葉を多い少ないと誤解してね、今そこで袖すり合った人もな、多少の縁があったんやったら、なあ、そう言われたら弟子も言うでしょうね、あ、そりゃそうでしょう、わかりますってね。お釈迦様がそんな単純なことを言うわけがないんで、もっと深い深い意味があるわけで、今あなたが袖すり合ったのも、それは過去行く天使を生きてきた中でその出会う縁の種をまいてたから今出会ったんだよということですよね。そういうふうに、何かが現れるには何かが現れるだけの因というものがあって現れてくるんだということ。だからコロナウイルス化も現れるべくして現れているんだなっていう感じをしながらじっと見ておりました。まあ、この因縁化ということで、するならば、まあ、普通この的な考え方をすると、うん、これは中国のどっかが出たん違うかとかね、どっかのウイルス研究者がミスして出したんちゃうかとかいう、そういうこの世的な原因を探ろうとする。でも私が言う原因というのは、そのたとえそれがどこかの研究所とかの誰か人為的なミスであったとしても、そのミスをもってこの地上にコロナウイルスというものが現れてきたこと、それは一体どういう意味があるのだろう。これを神仏の立場からしたときに、神仏というのは偉大なる存在です。その偉大なる存在がね、コロナウイルスを見てね、今の人類にはコロナウイルスは不必要だ、こういうものを蔓延させてはいけないという、そのような心の働きが起こされたら、コロナウイルスを消すことぐらいいとも簡単なはずです。この大宇宙を作り保った、大自然を作り保った偉大なる存在の力からすれば、 こんなコロナウイルス消すことぐらいいとも簡単なはずですよね。なのに今全世界で多くの方々が苦しんでいる。この現状、なぜこれが現れてきたんだろう、なぜ現れてきたんだろう。これを神仏という立場から見たときに、私としてはある意味、あ、お悟しかなというそういうふうな感覚が出てまいりました。神仏からのお悟しである、このコロナウイルスを通して何かを学びなさい。で、このお悟しという言葉を聞いたときに、人によっては神仏からの戒めとか罰とか、そのような捉え方をする方があるかもしれませんけども、まあ、そういうような方というのは、やはりこの世に生きている方々というのは、良いか悪いかの身分法で考える方が多いんですよね。で、そういうような方の場合、お悟しといった言葉を聞いただけで、あ、神仏からなんか叱られてんねやとかね、そういうような感覚で見るんですけども、本当に神仏を親という立場で考えたときに、この私が使ったお悟しという言葉を咀嚼していただきたいんですけど、親が子を悟すとき、ただ腹立たしさでしますか、子をいじめるためにしますか、まあ、中にはこのコロナウイルスでストレスが溜まったからといって、それを我が子の吐け口をね、向けたような親もおるようですけども、本当の慈悲と愛に満ちた親であるならば、この悟しを受けて子供が良い方向に向かってくれるようにという、そういう願いで子供を悟すのではないでしょうか。そういう意味で、この親なる神仏からコロナウイルスというものをお悟しとしていただいたとするならば、このコロナウイルスのこの災いを通じて、私たちはこの世に生まれてきた人生の目的と使命、それを果たしていく絶好の機会となっていくのではないだろうか、そのような感じで見ておりました。今、人生の目的と使命という言葉を使いましたけども、人間がなぜこの世に生まれてきているのかということをお釈迦様は、十二の因縁という言葉で話をされています。ここで十二の因縁を十二個それぞれ言う時間はないですから、しないですけども。その一番最初にやるのは、人間というのは迷いの世界に生きているのだ。無明と言います。明かりがないと言います。誰も悟っていないのだ。いつかは、その人間は親なる神仏と同じ状態に育っていくんだけども、なかなか人間というものは幼いままで、未熟なままで親なる神仏に近づくことができない。いつも迷いの世界の中で生きている。そして迷いの世界の中で生きて、そして人生を終わって、そしてまた次生まれては迷いの世界で生きている。まあ、これを仏教では六道輪廻とかって言うわけですけども、まず迷いがあって生きているのだ。その迷いから下脱するために、言葉を書いて言えば、自分の心を、自分の魂をより大きく、より神仏に近づけていくために、この地上界に生まれてきているんだよって。だからこの地上界でまずすることは、自分の心を大きくしていくこと、自分の心の癖、カルマというものを修正していくこと、それが第一番なんだよって。そして自分のカルマを修正しながら、人と人との調和という大調和の世界、仏国土を作っていくというのが人間の使命なんだよ。まず自分の心のカルマを修正していきなさい。自分の心を大きくしていきなさい。自分の心を豊かにしていきなさい。それがお釈迦様が強く言われた言葉であります。そういう意味において、まあ戦争っていうのはまた厳しすぎますが、こういうコロナ禍というような災いが起きてきたときは、考えようによっては絶好の機会とも言えるわけです。この時に本当に人を愛する思い、人に慈悲の心をかける思い、自分さえ受ければいいというのではなくて、本当に相手のことを思って自らの心を神仏に近づけていく、そういう自らの心を修行するという意味においては、絶好の機会がこのコロナウイルスの機会ではなかったんだろうか。 ある意味人生振り返って、私たちはいずれあの世へ帰るわけですけども、その帰ってから自らの人生を立体モーションピクチャーで振り返った時に、何歳の時にあのコロナウイルスに出会ったよなって、あの時は大変だったって、事業も大変、家族も大変、また自分も大変、いろんなことにあってしたけども、でもその時に苦労したけども、そのおかげで大きな学びを得たって、愛というものを感じた、慈悲というものを感じた、本当に私はこのあの時はいい体験をしたよなって言えるような、極端な話ね、今の現状では言えませんよ。言えないけども、あと振り返った時のことであえて言いますからね、そんなこと今言えるかっていう方もいませんけど、今から出す言葉。コロナウイルスさん、ありがとう。あなたのおかげで大きな学びを得ましたっていうように、亡くなってから人生を振り返って、ですよ。今言えないよ。そんなこと言うと、何がありがとうやとかね、現場の人が悲でしょうけども。でも、本来あの世に帰ってした時に、ああ平平凡凡の本当にもただ何にもない、まあそうですかね、まあ、元禄時代の方が聞いたら怒るかもしれませんけども、あの江戸時代のもう外国からも来ない元禄の文化のもう平平凡凡とした本当に豊かな人生を送って、そして、であの世帰ったっていうね、あんなことを思えば、まあ確かにね、コロナウイルスかも、第二次世界大戦とか、あんなとこと思ったら、まだ知れてますよ。まだ知れてますよね。本当に。あの当時は、今は休業でどうのこうのって言ったかて、インフラが残ってますもんね。でもあの当時は、まあ母も言ってましたけど、戦争の時はね、今で言う、家も何もなかったから。ね、でそれを戦争のせいで家が潰れたどうのこうのとか言って誰も言えなかった。でも今は言えるよねって、ね、でそれで自粛の要請のおかげでとか言ったりなんか言ったりしたりしてるけれども、私たちから言わせれば贅沢やって言ってましたけどもね、まあそれはまあそれとして、でも、ね、本当に価値にある方は大変なんですが、どうかこのコロナウイルスを通して、あ、いろいろしたけども自分の心、人の優しさとか、思いやることの大切さとか、本当に学んだよなって、あとから言えるような人生でありたいな、ということで、前半はまず終わらせてもらいます。
はい、ありがとうございました。では、ここで一曲お届けして、後半もお話伺ってまいります。はい。